ございます。よくいらっしゃいました。一年に一度の昇天者記念礼拝ということで、私たちの教会の墓地に納骨されておられる方のご遺族、またこの教会から天国に帰られた方のですね、ご遺族も今日は大勢おいでくださっておりますことを心から感謝申し上げます。先ほども司会の国重さんが言ってくださいましたけれども、この昇天者のリスト、今年は85人ということですね。もうすぐ100人、なろうかとしておりますけれども、去年の5月31日に母が92歳で天に帰りましたが、その後も母の友達だった大成義江さんも天に帰りましてですね、寺西さん、また光平さんと天国に次々と旅立っていかれて、大変寂しいですね。はい、もうちょっととどまってください、とっとと行かないようにですね、そうお願いしたいんですけど、じゃあ私はどうなのかって話ですが、実は去年の夏にですね、私たちの教会の墓地を、まあ、改修といいますかリニューアルしたんですね。ですから、まあ、去年、この、まあ、ここ数年墓地に行って、行かれてない方は、まあ、今日行かれたらちょっとびっくりするかと思いますけれども、教会の納骨堂の骨壺を入れておりましたロッカーが、ほぼいっぱいになったので、これをどうするかということで、散々知恵を絞りましてですね、まあ、結局、まあ、ロッカーを全部やめて、まあ、骨壺を全部作り直して、骨壺を並べるという形になっております。ということで収容数が倍になっておりましてですね、今のところ150ぐらいは大丈夫ですから、はい、まあ、ここにやられる方は多分大丈夫かなとは思いますが、はい、きょうちゃんは分からんよ、手を挙げたけどねきょうちゃんやけんちゃんは分からんかもしれないね。まあ、いずれにしてもですね、この教会を、まあ、経由して、まあ、天国にね、帰られた方々がこんなに大勢いらっしゃるということは、まあ、ある意味では大変、幸いなことかなと思いますね。はい、皆さんは天国に向かう待合室に、お座りということです。はい、いつ電車が来るかは、この辺の電光掲示板にね、何番の人みたいな感じで出るんですよね。わかりませんけれども、まあ、共にね、主のもとに旅立てるということは大変幸いなことであります。まあ、今日はあの世からの伝言というですね、ちょっと不気味なタイトルですけれども、まあそんな特別なお話をしませんが、まあ今日はですね、昇天者記念礼拝ということですけど、まあ今日初めてね、昇天者記念礼拝に来られた方もあると思いますけれども、まあ教会でなぜ昇天者を記念するのかという、まあ実に当たり前の目的ですけれども、まあ、教会では決して冥福を祈るということはありません。まあ、日本の、ね、習慣としてどなたが亡くなったら、まあ、ご冥福をお祈りしますというようなことを言いますけれども、教会ではもう冥福を祈る必要がありませんので、あちらに行ってる方がよっぽど幸せですから、わざわざ祈らないわけですね。でまあ、もっぱら個人の生前を偲んでね、まあ、懐かしむということが、この昇天者記念礼拝であるし、また個人の意思、ね、あるいは生き方をまあ振り返ると、亡くなった時とか、あるいは告別式の時とかですね、そのしばらくの間は、その個人の意思を、我々、忘れないようにしようという気持ちでおりますけど、まあ、ちょっと経ったらすぐ忘れるんですね。はい、そんなこと言っとったなみたいな感じですぐ忘れるんですけども、まあ、それが、まあ、忘れないように、ね、それぞれの、個人の願いであるとか、あるいは ああいう生き方をしておられたな、あの生き方に学びたいなと思っていたことを、まあ、今日一緒に思い出せればいいかなと思うんですけど、まあ、なんせ85人おられますからね、まあ、いちいち思い出すのは大変ですけれども、それぞれがそれぞれの遺族の方々や、あるいは親しい方々の、その生前の思い出を思い出し、またそういえばあの方のあの言葉は素晴らしかったなとか、あの行為は素晴らしかったなとか、 ね、私もああしたいなと思ったなというようなことをね、今日思い出していただければ、結婚じゃないかな、結婚じゃないかと思います。でもちろんですね、個人を祀って拝んだりとか、祟りを恐れてお願いしたりとか、そういうことは教会では一切ありませんので、はい、くれぐれもそういうことのないようにですね、拝まないですね。だから教会では決して、拝みません、お願いもしないです。で少なくとも私は死んで神になろうとはなれるとは思いません、はい、絶対私が死んで神になれるとは、まあ、誰も思わないですよね、ですよね、思わないのになぜだかみんな死んだら神様にしちゃうんですよね、まあ、日本の神道文化っていうかね、そういうものの恐ろしさと思いますけれども、まあ、私自身死んで神になれるとは思わないし、また一方でね、自分は、死んだ後自分の子孫を絶たろうとも思いません、ですよね、こう当たり前のことですよ。なのに日本人は、前にもお話したんですけど、死者が絶たるって考えてるんですね、ずっと考えてるんですよ、でも皆さんが死んでね、自分の子供や孫や子子孫孫祟りますかっていうんですよね。他のやつはいくかも、いやそれ言っちゃいけませんけど、少なくとも自分の子孫をね、幸せにしてやろうとは思うけど、祟ることなんか絶対ないんですよ、どう考えたって、理屈で考えても。なのにね、なんか悪いことがあると、あなたの3代前10代前の人が祟ってますと、変な死に方してますからみたいなこと言われると、そうかなと思っちゃうでしょ。もうぜひやめていただきたい、あれは新手の詐欺ですからね、祟り詐欺と言って私呼んでますけども、日本中に蔓延してますから、捕まえてほしいですね、本当に悪質です、はい、悪質だけどもう文化だから詐欺扱いされてないんですけど、本当にあの裁判所に訴えたいですね、これは詐欺じゃないですかってですね、で今日まあ皆さんにお伺いしたいのはですね、今日あなたの人生が終わるとして、あなたの親しい人たちにあの世から何を伝えますかということですね。今日これをお伺いしたいです、ね、今日あなたの人生が終わると、帰りに何かあって ね , 笑ってますけどね、誰もわからないんでしょ、笑ってますけど、はい、この私の話してる最中に誰か心臓止まるかもしれない、それは困りますけど、はい、あのお医者様もおられますけどね、まあ、でもあの終わってからにしていただきたいですけど、はい、分からないでしょう、あの、ね、日曜の晩に亡くなった方もおられますからね、みたいなのもありますから、はい、でももし、まあ、今日皆さんがこの世の人生を終わるとしたら、あの世から何を伝えますかっていうことですね。でこれ誰が考えても大体同じようなことなんですね。先ほどあの司会の栗重さんも私がしゃべる前に、言ってしまいましたけども、はい、あのまあ、私自身じゃあ、今日死んだとして私の子供たちやまた皆さんに何を伝えたいかということを、まあ、考えてみました、まあ、皆さんもね考えていただきたいと思いますけど、まあ、まずはやっぱりね、当然人生は短いよということですよね。まあ、人生短いなっていうのは本当にこの85人のリストを見ると思いますね、私このうちの3分の2ぐらいの方の告別式をやっておりますけれども、はい、結構な人数ですよ、はい、なかなかベテランです、なかなかベテランです。一番最初の方はね、林玲さんですね、今でも忘れないです、1985年、ロア社の、ね、林玲さんという方が亡くなって、林玲さん68歳だったんだね、もうちょっと年かと思ったけど、うん、まあ、そこから始まってほとんどの方は私が告別式をやっておりますけども、まあ、あの本当に人生は短いよと、いうことを、まあ、伝えたいですね。でまさか自分が今日死ぬとは思ってないんです、大体、大体そうです、あの今日私は死ぬと思って死んだ人は一人もいませんから、あるいは半年後に自分が死ぬとも思ってない。私たちは人生を卒業する日を決められないですね。卒業する日を決められません。で終わった時にね、ああ思うんですね、短いな、短かったなと思うんです、もうあまり長くないと、年取るとよく言うんですよ、年取るとね、どうせ私の人生そんな長くないですからって言うでしょ、そろそろ、 そうそう、60過ぎるとなんかね、どうも、もう私の人生もあと先が見えてますからとか、もうそんな長くないですかって言うでしょ。絶対思ってないです、ね、絶対思ってない。そんな、私はあと300年ぐらい生きると思ってる人が、いや僕の人生、私人生短いですからって言うんですよ、ね、絶対思ってないです。だから私は口が下げても私の人生はあと先が短いと言いません。言ったこともないし、はい、あと100年は生きると思ってますから、はい、それは困る、うん、でもですね、まだまだ先はあるとみんな思ってるんですよね。でもそれはありません、はい、残念ながら、で聖書にですね、与えられている時間を正しく数えなさいと書いてあるんですね。詩編というところに、これはモーセの詩編と言われているものですけれども、90編の12節にですね、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください、そうして私たちに知恵の心を得させてくださいって言うんですね。自分の日を、自分の日をというのは自分に与えられている時間ということです。自分に与えられている時間を正しく数えること、つまり無限にあるとは思わない、どれぐらいあるかわからないけれども、その与えられている時間を正しく数える。じゃあどうすれば自分の与えられている時間を正しく数えることができるかなって皆さん考えてみてください。どうしたらいいと思いますか。与えられている時間を正しく数えるためどうしたらいいと思いますか。私が思っているのは長期短期中期計画ですね。これを持つことだと思います、はい、1年後に死ぬとしたらどうか、5年後に死ぬとしたらどうか、10年後に死ぬとしたらどうか、まあ、50年後はなかなか難しいですけども、せめてね、この1、5、10ぐらいはいけると思うんですよ。で、そこで私の人生が終わるとして、じゃあこの1年はどう生きるか、5年後だとしたらどう生きるか、10年後だとしたらどう生きるかっていうふうに考えていくことが人生の日を正しく数えることだと思います。いつまでもあると思ったら絶対に私たちはなんとなく死にます、はい、なんとなく人生終わってしまう、間違いなく。でもいつで終わるだと、いつまでだと区切って考えていく、計画を立てていくということが自分に与えられた日を正しく数えることだと私は思うんですね。まあ皆さん、そのそれぞれの与えられた日を正しく数えるということを、ぜひ、考えてみてください。どうしたらね、自分に与えられている日を正しく数えることができるのかということですね。それから次に伝えたい伝言としては、今日を大切にしましょうということですね。今日という日がとても大切だということですね。まあ私たちには現在しかありません、今日しかありません、はい、明日のことは一切わからないわけですから、今日が大切だと、まあ有名なね、ベンジャミン・フランクリンの言葉ですけども、今日できることを明日に伸ばすなですね。最近なんか出た本の中で、明日できることは今日やるなっていう本があるんですけどね、絶対そんなことやったら一生何も終わらんだろうと思うんですけど、今日できることを明日に伸ばすなと。で、私この説教の準備をしておりましてですね、今日できることは何かなと思ったんですよ。そして、まあ後でもお話しますけれども、今日できることを、あ、机の上にですね、古い手紙がね30通ぐらいあったんですよ。自分にこう当てられたいろんな人からの手紙とか、こう講演会の良かった感想とか取ってあったんですよ。ね、情けないですけど、で全部捨てました。今朝ではないか、先週捨てました、はい、もう私に与えられた手紙は一切残ってません、はい、今日できることはやらなきゃいけないと思ったから、はい、今日できることは何かなと思ったですね、もうね仕事が進むんですよ。どんどんどんどん今日できること、今日できると思うとね、だからすごい暇になっちゃって、逆に、それぐらいの感じです、フランクリンに感謝ですね。それでね、聖書にこういう言葉がある。さっきも皆さんも読みましたけども、今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。例えば、誰かに謝らなきゃいけないなと思っている、あるいは誰かにお礼を言わなきゃいけないなとか、誰かにお会いしに行かなきゃいけないなとか、ありますよね、そういうことがね。だけどどんどん伸びてると、ないですか、そういうのがどんどん伸びてるというのが。今日やってください。今日やらないともう明日はないかもしれないですね。今日やらなきゃいけない、今日、それが今日という日を大切にすることで心を固くなにしてはならないというこの言葉、私たちの心はやっぱり固くななんですね。柔軟性がないんです。 変えることが苦手なんです。自らを変えるっていうのが一番難しいことです。でも、もう今日しかないと思ったら絶対今日やります。絶対間違いなく今日、5月5日は皆さんの人生で最後の日だと思ったらですね、絶対やるでしょう。今日すぐお金を下ろしに行くかもしれない。今日使っとかなと思うんですね。今日しかない、今日しかないかどうかは分からないけど、今日しかないんですよ、事実ね。明日はないんですから。だからこと心を堅くなにしちゃいけない。聖書はそう言ってるんです。神の声を聞いたら、ね、神様は何て言われるか分かりませんけど、皆さんの心に今日今語りかけてるかもしれない。今日やらなきゃいかんことがあるよね。どうですか、何か聞こえませんか。その時皆さんの心を堅くなにしちゃいけないんです。いやいや神様、今日は無理です、せめて明日にしてください、来月お願い、ね、今年中には何とか、まあ今年無理でも来年とかですね、どんどん先の棺桶では後悔できません、はい、今日中にやりましょう、ね、そしてまた一方でね、これは有名なキリストの言葉ですけれども、明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の労苦はその日だけで十分であると。明日のことを思い悩むだけで今日一日終わっちゃいけませんよということですね。これも本当に無駄です。無駄なことやってる人多いですね。もう明日どうなるか、来年どうなるか、これからどうなるか、ね、そればっかり考えて今日一日終わってしまう。そんな無駄なことありますか。これから年金がどうなるかとかね、私の人生はどうなるかですね、こう通帳を見てね、 あとこれだけかとか、なんぼ使えるかなとか、わからないんだから明日以降のことはね、だから明日以降のことを心配して今日を無駄遣いしないということですね。明日のことは明日自らが思い悩むんだから、その日の労苦はその日だけで十分だって聖書に書いてある。その日の労苦はその日だけで十分。明日のことまで思い煩わない。今日皆さんね、約束して帰ってください。思い煩わない明日のことを、ね、明日のこと、明後日のこと、来年のこと、ね、まあ日本人はね、特に明日のことを思い煩ってます。だから貯蓄が多いですね。でも世界一の貯蓄国ですね。貯蓄が多いです。メキシコ人を見習ってください。メキシコ人はその日のうちに使うんです。はい、メキシコはね、週休制なんですね。まあ、僕はアメリカ行った頃の話ですけど、週休制なんですよ。毎週金曜日に給料もらうんですよ。そのうちのうちに飲んじゃうんですね。その後どうするのかって聞いたら、知らないって言ってましたね。素晴らしいなと思ってね、メキシコ、ね、スペイン語でアスタマニアナってですね、アスタマニアナってね、明日まあなんとかなるっていう、そう言って下してるんですね。まあでも見習う必要はないかもしれませんが、まあでも心配とか思い煩いとかね、どうなるかなとか、もうそれはね、実に愚かですね。実に愚かなことです。やめてください。心配してなんとかなりますかって。心配してここにシワが寄ってね、ここにシワ寄せて、こうシワどうやって取るかって心配してるでしょ。愚かなことですよ。シワ作らなきゃいいんですよ。ここに眉間にシワ寄せなきゃいいんだから。そしたらシワ取らなくていいんだからね。だいたい顔に出るんですよ、もう40過ぎたら。皆さんがどういう暮らししてるか私見たらすぐ分かりますよ。はい、皆さんの顔に出てます。ああこの人は本当に毎日心配ばっかりしとるなっていう人はね、そういう顔になるんですよ。本当にこの人何にも心配したらんなっていう人はそういう顔になるんですよ。どっちがいいかなって話ですけどね、本当にそうなんですよ。本当にそうなんです、明日のことは思い悩むなと、ね、キリストは言ってるんですね。それでね、これは本当に大切なことで、あの世からのメッセージとして伝えたいことは、お金の使い方ですね。お金を正しく使いなさい。さっき話したこととかぶりますけれども、まあお金はあの世に持っていけないんですから、お金を使わずに死ぬほど無駄なことはありません、最近なんか投資詐欺っていうのが流行ってるそうですね。なんか投資をで、この間聞いたら80ぐらいの 80いくつのおばあちゃんが1億損した。いやいやいや、80いくつで1億持っとってまだ増やしたいかっていう。そうじゃないですかねえ。80いくつで1億持ってるんでしょ、まだ増やしたいんですかって、何のために使う、ね、配達が塞がらないですけど、皆さん大丈夫ですか、大丈夫ですか、ねね、持っていけないですから、あの世にはね、あの世には持っていけないです、ね、で西郷隆盛のね有名な言葉はご存知ですか、子孫のために美伝を買わずというです、ね、子孫に美伝を残さずというふうに伝わってますけども、本来の言葉は子孫のために美伝を買わずと西郷隆盛は言ったそうです。でこれはまあ、いろんな意味に理解されてるんですけども、正しくはですね、子孫に財産を残そうと私利私欲に走るなということです。子孫のために財産を残そうと思うほど愚かなことはないと西郷隆盛は言ったんですよ。皆さん、子孫のために財産を残さないことです、はい、私の両親はそれをちゃんとやってくれました、はいはい、なんかわずかになんか妹にちょっと残してるっていう話ですけど違う、ないない、ちょっと兄弟で揉め事が起こすんです私には一銭もないです、ね、子孫のために美伝を買わず、まあそもそもあの人が残してたと思う、大したことはないと思います、はい、それはもうたかが知れてるので大したことはないと思いますが、まあ自らのために金を持つのも愚かだし、子孫のためにお金を残そうとすることも大変愚かです。やめてください。聖書にはね、お金はね、友達を作るために使えって書いてあるんですよ。これ素晴らしい言葉ですよ、ね、不正にまみれた富で友達を作りなさい。いやいや、私の富は不正にまみれておりませんと言うかもしれませんが、そもそも富というものは不正にまみれているというのが聖書の教えなんです。富というのは不正の塊なんです。いや、一生懸命汗水垂らして働いたと言ってもですね、私たちの手の中にある富に汚れてない富は1円もないんです。でもその富を何のために使うかが重要だと。それで友達を作れと。友達を作るんだったらその富の使い方は正しいとキリストは言ってる。そうしておけば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえるということですね。素晴らしいですね。お金をしっかり使ってお友達のために使ってお友達作ってください、ね、したらちゃんと永遠の住まいに迎え入れてくれますよ。握りしめておくなということ。今日という日に使いましょう、ね、帰りに皆さんにおごってあげてください。ご家族で今日ね来てるんですから、みんなでおごり合ったらね幸せですね。いや俺が払う、いや私が払うですね。普段怒らないようなことが起こってね、普段はね誰が払うかなと思って食べてるんですけど、今日は違います。今日はみんなでね、今日はもうね教会団の話聞いたからね、もう一番いいもん食いこうってね、で私が全部払うからってですね、いや気持ちいいですよ。そしたらねね、で次のために世代のために残しましょう。できちんと遺言しとかないとね、国に取られますから、ね、これは結局そのまま残して、その全部国に持ってかれますからね、2023年の、遺産相続の課税対象額がね20兆円あったそうです。20兆円課税対象額が20兆円つまり20兆円は次の世代のために使われずに残ったんです。まあその不動産とかもあるのであれですけど、でも20兆円をきれいに次の世代のために使っといて残しててくれたらね、なんか岸田さんがいろいろ言ってますけど、なんかみんな国民保険保険からお金1000円ずつ取って次の世代に使いましょうなんて、あんな意味深いことする人一切ないです。20兆円ボンとあった、ね、子供が一人生まれたら1000万円ポンと払って全然大丈夫ですよ。20兆あったら、はい、国民のこの、人口問題も解決しますね。 そしてね、まあ、これは残される人のために、ということで、まあ、未来のあの世からの伝言じゃないんですけども、まあ、いわゆる終活ですね、私たちが今からやっとかなきゃいけないことですけれども、まずとにかく片付けてください。片付けです。片付け、これはですね、まあ、私の家内がお母さんがね、一昨年亡くなったんですけども、その片付けを、やりました。1週間お母さんの家に、お一人暮らしだったんですよ。それでもまあすごい量ですね。私もゴミを捨てるのを手伝いましたけども、当時乗ってた車7往復ぐらい、いろんな広島市中のゴミ処理のところに持ってってね、もう大変でしたね。で、なんで年寄りあんなものが多いんですか。皆さん大丈夫ですか。いらんもの多くないですか。なんか髪の伸びる人形とかそういうのないですか。絶対使いそうにない伊万里焼きとかそういうのないですか。でね、アルバムはね、生きてる間に捨ててください。死んだ後ね、捨てにくいです。私は私の祖父母のアルバム、それで、私自身のアルバムも含めていつだったか全部捨てました。はい、一切残ってない写真。先生そんなことして大丈夫なんですか。見ませんから。こんな白黒の古い写真見てね、今日捨ててください。みたいな。捨てられませんよ、ねね、でもあなた自身のアルバムはあなたが捨てないとね、あなたのお子さんたち捨てにくいんですよ。親父のアルバム捨てれんな、お袋のアルバムこれ捨てれんな、これいつの写真やみたいなですね、なんか捨てたら怒られそうやしなみたいなことありますからね。まあ捨てるのは今日です、本当に。もう急いでやってください。で、できない人はね、片付け代を残しておいてください、はい、100万円なり100万円ポンと置いてね、これで片付けてくれと、私はよう片付けなかったからこれで片付けてくれと、金だけ渡しておいてください、そしたら安心して、そういうのやってくれる専門の業者おりますから、はいね、そういうところで電話一本して、はい、知らない人が、そういうの知らないという人は私に言ってください。私の友達がやってますから、はい、別に私マージンもらわないので、はい、紹介しますから、それでね、医療介護についてね、まだ元気のうちに書いておかなきゃいけないですね。延命措置の詳細、延命をどうするか、これ困るんですよ。私何回も立ち会いました、はい、意識がなくなってからご遺族が困るんですよ。どうする、延命措置どうするって、ここで終わらせられんよなって、すっごいこれ、悩むから、とにかく延命措置はするなと、書いとかないとダメですから。口で言ってもダメです。口で言っても証明能力はないので、ちゃんと書いておいてください、はい、もう自分が、あとね、もう自発呼吸ができなくなったら、あれもいらないこれもいらないと、書いておいてください。今日書いておいてください、今日ばっかり言ってますけど。でもね、絶対明日になったら忘れるけ、もう今日中に帰ってからダメです。もう今日中会にやっとかないとね、本当にこれは お願いしますよ、で、臓器提供ね、まあもうだいぶ年取ったら臓器使えないんですかね、もう献血もできんしね、臓器も使えない、なんか使えるのあるんですかね。80で死んだ人の検体ぐらいですかね。検体でも使えるかどうか分かりませんけど、まあ何か使えるものだったら使えてくださいと。あと介護になった時にどうするかとかね、治療はどうするかとか、そういうのもちゃんと記しておかなきゃいけない。で、重要なのはこれです。葬儀です。葬儀の準備、自分が死んだらどういう葬式をするかということをちゃんと書いておいてください。うちの教会にはね、その告別式っていうか、その死んだ時のためにどうするかって書くちゃんとフォーマットがありますから、はい、まだ書いてない人は書いてくださいよ、ちゃんと書いておいてください、いやいや先生まだまだ私は死なんけ、それがわからないんだから、 何のために今日ここに来てるかって話ですよ、ね、今日中に書いておかないと、ね、でまあ、最近はね告別式ってもうどんどんこう簡素化して、特にコロナのこともあって本当にもう小さく小さくなってますね。まあ、以前はそれこそあのお家で前夜式をやってね、で教会で奔走をやって、みたいなことでね150万とか200万とかかかってましたけども、もう最近はそういうのはもう一切やらない、直葬というのですね、直葬、直葬、亡くなったら、ね、火葬にするのは24時間経たなきゃいけないんですけど、24時間どっか冷蔵庫入れといて、で24時間経ったら火葬場に持ってってですね、そこで、お祈りしておしまいですね、直葬、はい、一番安いです、直葬希望を叩いてください、みたいなね、まあ、でも直葬にしてくれと、その分ね私のお金は子供たちが、ね、楽しく使ってもらったら、その方がいいじゃないですか、ね、かっこいいでしょ、ね、まあ、別に進めませんけどね、それぞれ選んでいただいて、はい、もうどんな告別式でも私が生きてる間は対応いたしますので、ちゃんと書いておいていただいて、で誰に連絡するかね、死んだ時誰に連絡するかで、骨をどうするかですね、骨をどうするか、はい、巻くってこともできます、散骨太田川に巻いてくれとか、ね、瀬戸内海に巻いてくれとか、で教会の御嶽の墓地に入れてくれとか、ね、そういうことでもちゃんと書いておいていただいたらできますんで、はい、なんで骨にこだわるかと思うんですけどね私はね、私の骨はまだ書いてないですけど、私がまず書かなきゃいけないです、そうですね、こんなこと言ってて自分がまだ書いてない、失礼いたしました、はい、私は今日書きます、はい、でもし可能なら私の骨は焼き切ってほしいですね、はい、そういうのないんですか、そういうオプション、ちょっと高間ヶ原に聞いてみないかですね、もう焼き切る、何もない、あれ上手に骨だけ残すの難しいらしいですよ、焼き具合が、ええ、ちょうどこう拾えるぐらいの感じで焼かないといけないから、火葬場の方はもうずっと見てるんですよ、あこれぐらいならちょうど拾うにええなというところで、はい何々家の皆様って言って連絡がかかる、なかなかの技術です、あれはね、私の場合焼き切ってほしいです、ちょっと聞いてみましょう、焼き切れるんだったら納骨堂も一つ減らないしね、私の骨壺で一つ減らないし、まあぜひ準備しましょう、ね、エンディングノートってね最近流行ってるんですよね、そういうのをちゃんとこう書いて、私の貯金はどこどこにありますとか、ね、保険はどうなってますとか、そういうのも全部エンディングノート売ってます今、はい、それに沿って書けるようにもなってるし、インターネットでエンディングノートって見てもらったらいっぱい出てきますから、はい、大丈夫です、もう今日エンディングノートが売れてしょうがなかったとかで文具屋さんに言われるからそんなことはないか、ね、それでここに書いてないんですけど、さっき朝の情報番組見てましたら空き家問題ね、空き家問題、900万件空き家があるそうです、900万件ですよ、日本に家がどれぐらいあるんですか、4000万とか3000万どれぐらいですか、1億は絶対ないですよね、でも900万件どんどん増えると、で問題はその人が亡くなった後その家をどうするかということがちゃんと、残されてない、でその家が処分に困るということですから、皆さんのお家、ね、自分が死んだらどうするかということをちゃんと書いておいてください、売るか捨てるか、ね、誰かに住んでほしいとか書かないですよ、いいですか、私の家一生懸命建てた家だから我が子に住んでほしいとかね、書かないように、売れるもんなら売ってくれと、まあ、そういうのちゃんと書いとかなきゃいけないですね、まあ、ただ今日はまあこのあの世からの伝言ということでお話ししてるわけですけども、実際あの世から帰ってきたら誰もいないので、あくまで想像の話ですけども、 ただ一人あの世から帰ってきたと言われている人がいるんですね。それはイエス・キリストですが、まあ、世界一の大嘘つきか救世主かどっちかです、結局ね、死から蘇ったと言ってるんですよ。十字架刑により死亡したけども3日目に復活したと弟子たちが証言して聖書に書いてる、弟子たちがでっち上げたのか真実なのか、どっちかしかない、どっちかしかない。まさにそれは信じるかどうかということですね。信じるかどうかです。キリストは本当に復活したのか、あの世から帰ってきた人なのか、いやいやそうではなかったのか。もし真実なら神の彼の言葉は無視できないです。もし真実なら、もし本当にイエス・キリストという人があの世から帰ってきた世界でたった一人の人なら、彼の言った言葉は無視しちゃいけないですよね。ですよね。彼しかいないんだから。で、彼は何と言ってたかというと、こう言ってるんですね。心を騒がせるのは神を信じなさい、そして私を信じなさい。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないと言ってる。私を信じなさいと言ってる。あの世から帰ってきて私を信じなさい、私を信じなかったら父のもとには帰れないよって言ったんです。それが彼が言ったことです。それだけなんです。なんかいいことやれとか、ね、教会に一応寄付しろとか、そんなことは言わなかった。私を信じなさい。いや、私を信じるならば父のもとに行くことができる。あなたの作られた父のもとに帰ることができると言いました。信じるかどうかは皆さん次第です。ね、さああなたはどうしますかと。死は確実にやってきます。聖書の中に塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰ると書いてある。塵は、人間の体は大地に帰る、そして霊は与え主である神のもとに帰ると、その通りです。確実にやってくる。何もしませんかと。特に何もしない。みんな何となく死んでいくから自分もそうしますと、ね、みんなそのように何もしなくても死んでいくので、死んでいくという方はそれで結構です、はい、それはそれで。私は無理になんとかせとは言わないです、はい、あるいはもう一つ方法がある。保険をかける。保険をかける、ね、皆さん保険かかってますね。保険かかってますよ ね。でもその保険は死んだ後そのお金が皆さんの遺族に行く保険、ね、皆さん自身の保険じゃないです。私たち自身の保険じゃない。私たち自身のあの世に向かう保険は一つしかない。それはさっき言いましたキリストを信じておくということです。これしかないんです。で、これはね、保険なんです。保険なんです。とりあえずイエス・キリストを信じておけばいいんです。とりあえず。博打です、一種ね。ただ掛け金は1円もかからないです。とりあえず信じておいてください。嘘でも困るけど、とりあえず信じますと、私信じますと、そう言っておいてください。それでいいんです。クリスチャンになりましたと言っておいてください。保険ですから。誰もそれがどうね、その保険がどうなるかということは死んでみなきゃ分かんないけど、でもあなたがクリスチャンになりますと今日言ったからといって何か損がありますか。石が飛んできます。あの人クリスチャンになったのみたいな、絶対似合わんわとか、大丈夫です。私もクリスチャンですから。安心して誰でもなれるんですよ、安心して誰でもなれるように私が牧師をやってるんです。皆さんね、保険だと思って私はクリスチャンですと言ってください。エンディングノートに書いておいたらいいです。で、あなたのお子さんが見て、おばあちゃんクリスチャンじゃったん。いや、実際あるんですよ、そういうことが。葬式教会でやれって書いてあるよ。いや、見えんかったわ言って、いいですか、それで、はい、それちゃんと証明されますか、それでね、それで証明されますから、それ持ってきてるんだったら、先生すいません、こんなんが出てきたんですけど、おばあちゃんなんかクリスチャンだったらしいです、分かった分かった、ちゃんと葬式やってるけ、で、クリスチャンになるとですね、特典があります、はい、 三田木グリーンチャペルの復活の庭に入ります。この特典は大きいですね。この特典は大きいです。お墓建てなくていいですから。はい、三田木のいいところに一等地にありますからね。ひときわでかい十字架が、違法建築の、今だから言えるんですけどね。あれ本当は地下に埋めなきゃいけなかったんですよ、だけど作っちゃったんで市の人も困っちゃって、もうしょうがないですねってあのままですし、まだ70いくつ入りますから、なんなら増築します、そして安心して人生を楽しんでください、自分の人生がいつ終わっても大丈夫だという準備をして今日を楽しんでください。準備がなかったらね、心配でしょうがないでしょ。そうじゃないですか。心配じゃないです、まあいつ死んでも大丈夫、ここに名前が載るだけよと、私の名前がどっかその先の方に載ると、行ったら向こうの方が賑やかですよ。知り合いもよくおるし、まあこの昇天記念者、記念礼拝ですけれども、まあ、私たちより先に天国に帰られた方が、まあ、皆さんにどういうメッセージを送られているか、まあ、私には分かりませんが、まあ、勝手にいろんなことを申し上げましたけれども、ぜひ、これからの皆さんの人生が本当に豊かになるために、この皆さんの人生の終わりをきちっと定めておいていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父様、年に一度の昇天者記念礼拝、多くの方々が来てくださいましてありがとうございます。しかし今日ただここに来られただけではなくて、どうぞ皆さんが今日という日を大切にし、そしてこれからの人生を何の憂いもなく生きていくために信仰の保険をかけることができるように、今日という日心を固くなにすることがないように、神様お一人お一人の心に働いてください。そしてやがてあなたの御国で皆さんにお会いする日が参りますように、神様の豊かな祝福をお一人お一人に、そのご家族にお与えくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一等年豊かに限りなくありますように。アーメン。今日はようこそおいでくださいました。以上をもちまして礼拝を終わります。